こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。
尾崎久子です。
毎週この時間は、はじめにマリンバの調べでお楽しみいただき、その後、希望の言葉をお送りいたします。
このマリンバという響きは、タンパではよく通るらしくて、日本の皆さんも楽しく聴いてらっしゃるようですね。
今日も女性マリンバリスト、ジン・ショウさんの見事な演奏をお楽しみください。
スタジオから軽快なリズムに乗せてお送りするマリンバの調べ、演奏は女性マリンバリスト、ジン・ショウさんです。では早速1曲目をジン・ショウさんに演奏していただきましょう。手さばきも鮮やかに、次々に見る者の目を見張らせる手品師です。手品師の見事な手さばきが目に浮かぶジン・ショウさんの演奏ぶりでした。いかがだったでしょうか。19世紀のアメリカの作曲家ジェローム・カーンは1945年60歳で生涯を閉じましたが、アメリカの有名な指揮者アンドレ・コステラネッツ氏はジェローム・カーンを評して温かい誠意にあふれた明るい人柄を持ち、その作品に見られるように、その偉大さは誰とも親しく交際し、 人生に生きる力を与えたところにあると言っています。ジェローム・カーンの代表作といえば、ミュージカル、ショーボートでしょう。世界一長い川、アメリカの母なる川、ミシシッピを上り下りしながら、人々に楽しい夢と音楽をもたらすショーボートを主題にしたこのミュージカルは、庶民的な物語と美しい音楽が多くの人々の心を捉えました。ではミュージカル、ショーボートをお聴きください。
Thank you.
おなじみのミュージカル消防とメドレーでお送りいたしました。音楽の父と呼ばれるヨハン・セバスチャン・バッハが生まれたのはドイツ・チューリンゲンに200年近くも定住した旧家で、代々信仰の厚い一家でした。バッハが数多くの宗教曲を残したのもこうした背景があったためとも言えましょう。バッハ自身も敬虔なクリスチャン信徒であったと同時に、火のごとき情熱を音楽に捧げた学徒でした。現代におけるバッハ研究者として、またオルガン奏者として第一人者であったシュバイツァ博士は、バッハを音楽における詩人であり、音の画家である。詩のあらゆる行を音の線をもって視覚的に音の絵画として描こうとしていると述べ、バッハの偉大さを褒めていました。では最後にバッハの作品から、安らかに草はむ羊をお聞きください。 軽快なリズムに乗せてお送りしたマリンバの調べ。今日は手品師、ジェローム・カーンのミュージカル、ショーボートをメドレーで、そしてただいまのバッハの安らかに草はむ羊をお聞きいただきました。皆様ごきげんよう。
お聞きの放送はアンデスの声です。希望は失望に終わることがありません。
なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
望みを抱いて喜び、患難に耐え、常に祈りなさい。今日もご一緒に新約聖書から、この人生を力強く生き抜く希望の言葉を探ってまいりましょう。新約聖書ルカの福音書第1章の5節から24節までお読みいたします。ユダヤの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベスといった。二人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリサベスは不妊の女だったので、彼らには子がなく、二人とももう年をとっていた。さて、ザカリアは自分の組が当番で、神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、大勢の民は皆外で祈っていた。ところが主の使いが彼に現れて、講壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え、恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはない、ザカリア。あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻、エリザベスは男の子を産みます。名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、また母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆ろう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私はもう年寄りですし、妻も年をとっております。御使いは答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい。これらのことが起こる日までは、あなたは推しになって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。人々はザカリアを待っていたが、神殿であまり暇取るので不思議に思った。やがて彼は出てきたが、人々に話をすることができなかった。それで彼は神殿で幻を見たのだと分かった。ザカリアは彼らに合図を続けるだけで推しのままであった。やがて勤めの期間が終わったので、彼は自分の家に帰った。その後、妻エリザベスは身ごもった。新約聖書、ルカの福音書の一章の五節から24節までお読みいたしました。
今お読みしたルカの福音書の箇所は、主イエスがお生まれになる前に、その道を備える役目をしたバプテスマのヨハネの誕生について書かれています。これは他の3人の弟子たち、 マルコ、マタイ、ヨハネも自分の福音書には書き記しておらず、弟子ではなく歴史家であったルカだけがその事実を詳しく伝えているのです。なぜでしょうか。それはルカにとっては、あらゆる歴史は神が人間をお扱いになる舞台であり、その登場人物にはそれぞれの役割があることを彼自身確信していたからです。この場面に登場してくる中心人物はザカリアですね。ザカリアは祭司でした。祭司は全部で2万人以上もいたため、全部の務めはくじで割り当てられていました。毎朝毎晩の捧げ物をする前に、講壇の上では香が焚かれました。それは傷もシミもない一切のお羊の供え物が、香の香ばしい香りで包まれて、神のもとに登っていくようにするためでした。多くの祭司にとって生涯で一度でも香を焚くという特権に預かることは滅多になかったのです。それだけに、ひとたびくじが自分に当たると、その日は祭司にとって生涯で最高の日となるのです。この日、そのくじはザカリアの上に落ちました。ザカリアは喜びと責任の重大さに震えおののいたことでしょう。ところでザカリアには生涯一つの不幸がまつわりついていました。彼と妻エリサベスとの間に子供がなかったことです。当時は子供のいないことは離婚の正当な理由になったのです。ザカリアにとっては生涯の最良の日であったにもかかわらず、自分の家庭的不幸を忘れることはできませんでした。そしてそのことを個人的に神に祈り求めたのです。すると折も折、ザカリアに不思議な幻が与えられ、子供が授けられるという嬉しい知らせがありました。人々はザカリアが香を焚くのに、えらく暇取っているのを不思議に思いました。そして彼が姿を現したとき、話すことができないザカリアを見て、人々は彼が幻を見たのだと悟ったのです。こうして無言のまま喜びに心を奪われながら、ともかく割り当てられた主の務めを果たして、ザカリアは家に帰りました。そして神のお告げは現実となり、妻エリサベツは自分が身ごもったことを知ったのです。ここでルカは、神が人間をお扱いになる場をはっきりと私たちに教えてくれています。神がザカリアの声に耳を傾け、そしてザカリアが神からのメッセージを受けたのは、神の家においてでした。つまり私たちの側で、神を求める場を備え、その場において神を待つときに、神もまたその場を備え、私たちの方に語りかけてくださるということです。神からの声を聞き、死ぬまでその声に忠実だったフランスの聖女、ジャンヌ・ダルクは、フランスの皇太子から、なぜ自分のもとには神の声が届かないのかと聞かれ、次のように答えました。神の声は、あなたのもとに届いているのです。ところが皇太子様、あなたがそれを聞こうとなさらないのです。あなたは夕刻、それを聞くために、野に出していらしたでしょうか。アンジェラスの鐘が鳴ると、あなたは十字を切っても、ただそれだけのこと。あなたがもし真剣に祈り、鐘が鳴り止んでも、その余韻に耳を傾けておられるほどでしたら、きっと私のように、その神の声をお聞きになれたでしょう。ジャンヌ・ダルクは、自らに神の声を聞く機会を与えました。ザカリアは、宮の中で神を待ち望んでいました。神の声はザカリアのように、神の家でそれを聞こうとする者に訪れるのです。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求める者は受け、探す者は見つけ出し、叩く者には開かれます。これが、神の約束なのです。 で今週の希望の言葉を終わります。
さあ、別れの時間です。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうともごきげんよう。さようなら。